使徒行伝の福音第67回神様のプレゼントという主題で使徒行伝の19章1節から7節です。今日のところにエペソというところが出てくるんですけれども、6年前にトルコに旅行に行った時にこのエペソも訪ねました。それで写真をバチバチバチと撮ってきて、今日はできるだけたくさん載せようと思ったらですね、中古の右の方に掲載したわけなんですけどもね、最初にマイクロバスで連れて行かれたのが小高い丘の上なんですよ。最初に連れて行かれたのが聖ヨハネ教会というところだったんです。ヨハネのエペソということでね、ちょっと意外だったんです。それから次の隣の方に行ったらイエスの母マリアの墓があったんです。ああ、イエス様が十字架でヨハネに母をよろしくと、これからはマリアがあなたの母だというふうに言ったところがありますね。最後までヨハネはマリアを見とったんだということが分かって感慨深く思いました。それからエペソの遺跡の方に行きました。そしたらアルシノエの墓があったんです。アルシノエって知ってますか？クレオパトラの妹がエジプトからエペソに来ていたというようなことがあって、そんなの聖書に書いてない、もちろん書いていないわけなんですよね。いろんなことが発見して面白かったわけなんですけどもね。さてこの城壁の下あたりからですね、マイクロバスに乗って行ったわけなんですけども、そしたら土産物売りのおじさんが近づいてきたんです。そしてですね、手でごじょごじょごじょって土混じりのねコインを出してきて、古いお金、古いお金って日本語で喋ったんです。私たちが日本人だということが分かって古いお金。そしたらね、ガイドさんも日本人なんですけど、あれ偽物ですから相手にしない方がいいですとかっていうので、誰も買わなかったんです。そしてマイクロバスの戸を閉じてで帰ろうとしたら、さらばじゃ誰に習ったんだろうと思いましたけどね。あの言葉はね、しばらくみんなでツアーの間流行語になりました。さらばじゃん。一つの遺跡を巡るたびにね、その言葉を繰り返したんですけども。私としては、なんかさらばじゃのおじさんがちょっと気の毒で、そのエペソの遺跡の最後に博物館に行ったんですね。で、博物館の売店にもコインがあったんですよ。あのおじさんは土を混ぜて本物みたいに売ってたわけですけど。売店に行って、これは本物ですか？イミテーションですか？って聞いたら、売店の人がイミテーションですって言うから、わかりましたって安心して買ってきたのがこれなんですけどもね。おじさんごめんなさいっていう感じなんです。まあそんなようなことがあったエペソなんですけれども、一体場所的にはどこなのかということがわかるように、今日の週報に地図を掲載しました。エペソというのはですね、丸で囲んだとこなんです。この大きく丸で囲んだ、この左側にあるところなんですけども、パウロは、もともとはこのシリアのアンテオケというところから赤線でですね、ずーっと、今回は奥地を通ってっていうふうに聖書には書いてありますけど、そうなんですよ。内陸を通って、ここにはね、なかなか険しい山もあって、奥地を通ってエペソに着いたということなんですね。エペソというのはどういう町なのかということを、ここにまとめていましたけれども、読んでみます。エペソはエーゲ海東岸にあり、初期ローマ帝国時代には活気ある誇り高き港町として栄えた。当時エペソはシリアのアンテオケ、エジプトのアレキサンドリアとともに地中海の三大都市の一つに数えられていた。もちろんトップはローマですけれどもね、この大きな町だったんですね。各種の陸路、海路が集まる中心地で、東洋及び西洋から来た人々が行き交い、交易の品々も各地から集まっていた。そこには、多産の女神、アルテミス、右の下の方見てください。これ博物館にあったアルテミス女神なんですけどもね。そのアルテミスが市民の生活に大きな影響を与え、壮大な神殿は古代世界の七不思議の一つであった。その偶像礼拝のおかげで多くの商売が成り立っていたと。日本で言えば伊勢神宮みたいなところですね。そのお膝元がエペソだったということなんですね。そして劇場も2つありました。一つの町に2つの演劇劇場があるというのはやっぱり相当規模が大きいということが言えるわけなんですね。一節から見てください。アポロがコリントにいた時、パウロは奥地を通ってエペソに来た。 アポロについては前回言いましたので省略しますけれども、そしてある弟子たちに出会ったんです。そしたらですね、パウロはこんな質問をしたんです。皆さんどう思いますか。彼らに、あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのかと尋ねたと言っています。これはね、例えばですね、教会に初めて来たクリスチャンにですね、あなたは洗礼を受けた時に聖霊を受けたかというふうに質問しますか。そんなことしたら帰り回すということになりますよね。非常にショッキングな質問をしたんです。なぜそんなふうな質問をしたんだろうかと思うわけなんですけれども、パウロはそこにいた10人のクリスチャンたちと話をして、どうもなんか話が噛み合わないと感じたようです。それでこの質問をあえてしたようなんですね。あなたは信仰に入った時に聖霊を受けたのか。それに対する彼らの答えは、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えたというんです。なぜパウロがこのような質問をしたかというとですね、パウロには確信があったんです。コリントの教会に書いたコリント書の中にですね、パウロはこのように書いているところがあります。兄弟たちよ、霊の賜物については次のことを知らずにいてもらいたくない。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま物の言えない偶像のところに惹かれていったことはあなた方の承知している通りである。そうですね、私たちも神社や仏閣に行っていましたからね。それは古代でもやっぱりそのようだ。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。これはコリント人への第一の手紙の12章冒頭に書かれている言葉なんですけれども、私たちはなかなかね、聖霊ってわかりません。それからご利益の神様を求めますけど、自分から誠の神を求めると、これはね、本当に難しいことです。そして何よりも自分の罪ということがわかりません。だから罪の清めというのは手を洗えば済むのかなとかね、そんな風にして私たちも分からなかったわけなんですけれども、イエス様が私の罪を許してくださる救い主だということが分かるためには聖霊の助けが必要だということがパウロの確信だったようです。そして聖霊というのは、イエス様ははっきりとこのように言っているところがあるんです。最後の晩餐の席でなんですけれどもね、やがて自分はこの世を去るけれども、それはあなた方にとって益になるのだということを、ヨハネ伝の14章で、だから心を騒がせるな、私が去れば助け主が来るということをはっきり言ってるんですよ。こんな風に言っているところがあります。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。聖霊様を送ってくださるというんですよ。そのためにはイエス様が父のもとに行く必要がある。これは十字架を指すわけなんですけどね。そういうことで、私がこの世からいなくなるからといって、心を騒がせるな、心配するな、助け主なる聖霊を神様から送っていただくから大丈夫だよということを、ヨハネ伝の14章で言っているわけなんですね。先ほどのパウロとクリスチャンたちの質問に戻りますけれども、パウロはですね、その後でこんな風に3節で聞いてるんです。では、誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞く。ヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えたというんです。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのであると説明したわけなんですね。このところで誰の名によってバプテスマを受けたのかと訳されているんですけども、これ直訳しますとね、こうなんですよ。ではあなた方は誰の中にバプテスマされたのかと言ってるんです。それに対して彼らは、私たちは洗礼者ヨハネの中にバプテスマを受けましたというんです。あ、それでは、ヨハネが言ってることをあなた方は理解していない。ヨハネは自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるようにと指し示している。だから、イエスの中に洗礼を受けることが必要なんだということを説明したわけなんですね。 洗礼者ヨハネは確かにイエス様が来られた時にですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに指し示しています。だから、私たちの罪を許してくださるイエス様の名の中に洗礼を受ける必要があるんだよということを伝えたわけなんですね。そうすると、五節、人々はこれを聞いて、主イエスの名によるバプテスマを受けた、というんです。洗礼者ヨハネはイエス様のいとこだったんですよ。そしてイエス様が来るというその先駆けとして人々に悔い改めなさいということを言ったんですけれども、その悔い改めというのは、まあいわば後悔なんですね。今までの自分は本当に罪の生き方をしていた。その罪の生き方を180度方向変換して、神様ごめんなさいと言って、これから来る方を見上げなさいと予告したわけなんです。だから、イエス様が来られた時に本当に罪を許す。私たちを神の家族となる道を開いてくださる方が来るということを重ねて言っていたわけなんですけども、この人たちは、聖霊なるものも聞いたことありませんというふうに答えたといけないことなんですね。でもこのようにして、パウロの勧めによって洗礼を受けた時に、なんとこんなことが起きたというんですよ。6節、そしてパウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり予言をしたりしだした。その人たちはみんなで12人ほどであったというわけなんですね。これを使徒行伝の2章にあったペンテコステ五旬節に、聖霊が注いだ時に人々が全世界から集まってきた人々の前でですね、自分たちが習ったこともない言葉でイエス様のことを述べ伝え始めたというふうなペンテコステの出来事というのがありましたね。それと同じようなことが起きたので、今回の出来事をエペソでのペンテコステというふうに呼ぶ人もいます。そしてパウロがちょうど手を置いた時に聖霊が下ってきて、彼らは異言や予言を語ったというわけなんですね。これが今日の7節までの出来事なんですけども、皆さんどうですか、これ、何のことというふうにね、思われるのは当然だと思うんです。私もここを読んで3つほど疑問が出てきました。私もね、洗礼を受けた時にね、30歳で洗礼を受けた時に、牧師か私の身元で支えたってことをお話ししましたね。牧師は私の身元で、千田さん、あなたの人生変わりますよ、言ってくださったんですよ。それで、その時私が、変わるもんか、30年間何にも変わらなかったんだというふうに、心の中でつぶやいたんですよ。これ聖霊の働きですか？違いますね。不信仰な言葉ですよね。聖霊の働きだったら、はい、ありがとうございますというふうに素直に受けるんじゃない。私のバプテスマは大丈夫だったのかなというふうな思い。皆さんも自分を振り返って思いませんか？それから、この人たちは異言とかです。予言とかを語り始めたというわけです。それから、使徒行伝の2章では、習ったことのない外国語も喋り始めたとかというわけです。いや、そんなの私したことない。私と聖霊様はどうなってんだろう、というふうに思う人々もいると思います。まあそういうことで、いろんな疑問が起きてきます。それから、聖霊の賜物って何？いや、そもそも、聖霊って何？これはね、本当にわからないっていう人が多いと思います。それで、聖霊の賜物については、実は先ほど読んだ第一コリントの12章の3節に続く4節から、こんな風にパウロは言っているんですね。霊の賜物は種々あるが、御霊は同じである。聖霊は一つである。ということですね。でも、その聖霊が下さる賜物は様々あるというわけです。務めは主従あるが、主は同じである。働きは主従あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。と言ってですね。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって癒しの神、賜物とかですね。いろいろあるというわけなんです。賜物には多種多様、その人に本当にふさわしい賜物が与えられるというわけなんです。そして、さらにこのように言うんですね。体が一つであっても死体、体の部分は多くあり、また体のすべての部分が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。目が耳に向かって、お前は 見えないからダメだっていうことはできないわけです。耳が目に向かって、あんた聞けないだろうというふうに言わないでしょ。これらはいろいろな働きが全部統合されて、私たちは一人の人間になるように。賜物はそれぞれ様々なんだ。お互いに優劣はないんだ。牧師とか教師とかですね、奉仕者とか、その優劣はないんだ。それは聖霊を通して神様がくださるプレゼントなんだということを言っているわけなんですね。第一コリントの12章4節以下でこの霊の賜物というのは詳しく語られています。霊の賜物は種々あるが御霊は一つである。それからそれは多様性を持っているけれども相互に優劣はないということを第一コリントで語っているわけなんですね。さてもう一つの質問、そもそも聖霊って何ですか。これを聞かれてズバッと答えることができる人はいないんです。だってですね、姿を見た人はいないんです。触った人もいない。じゃあ見えないものは存在しないんでしょうか。空気を見たことがある人ないですよね。じゃあ空気なくて生きていける人いないんですよね。本当に大切なものは時に見えないんです。触れないんです。でもイエス様は約束しています。私が去った後、助け主なる聖霊を送るというふうに約束しているんですね。で、この聖霊をめぐってはキリスト教の中でも何千年も神学者がいろんなことを言っています。で、それらを紹介することは私にはできません。私は二つの体験だけをお話ししたいと思います。最初の体験はですね、進学校3年目のことなんです。私は進学校で2年間勉強しようと思って予算を組んで持っていきました。いよいよ3年目が始まる。ちょうど今頃です。新学期は9月に始まりますから、ちょうど今頃ですね。持ってったお金が全部尽きたんです。秋ですよ。それで、ルームメイトが行っているダウンタウンの方のですね、駐車場でアルバイトをすることにしたんです。夕方からの仕事なんですけどもね。ようやく英語も8割ぐらい分かりかけてたけれども、これではただ英語を勉強しに来たのに過ぎないじゃないかと思って、もうちょっと勉強したいというふうに思いました。それで出かけようと思ってですね、進学校の下にバス停があるんですよ。そこに走っていきました。目の前をバスがずーっと行ってたんです。アメリカのバスって時間守らないんですね。もう本当に次のバスがいつ来るかわからない。もうだんだん心細くなるでしょ。そしたらね、まあ2年ぐらいで友達もできるわけです。で、友達はね、自家用車で手振りながら、はい、投資、バイ、投資、1の10、通り過ぎていくわけですよ。それで、次、いつ来るかわからないバスを待ちながらね、秋の夕暮れ。どう思いますか？お金はゼロ。寂しいと思うでしょう。心細いと思うでしょう。でもね、私はその時思ったんです。なんかね、目に見えない透明なベールで包まれている、あったかい思いがしたんです。怖さを感じなかったんです。聖霊様が守ってくださっているっていうね、そういう不思議な安心感。それが最初の聖霊体験でした。もう一つ、これは前に明かししたことがありますけれども、1996年の45歳の時に、聖霊が取り去られるという体験をしたことがあります。96年の8月に信州バイブルキャンプで青年キャンプのメッセージを4つ頼まれたということを話しましたね。それで4つを全部作り上げて、家内に聞いてもらって、あ、できたと思った途端にですね、私は突然無気力な虚脱感に襲われてしまって何もできなくなってしまった。それが約2週間前なんですね。その2週間、本当にね、息はできますよ。ご飯も食べることはできるんだけど、動けない。何もする気力がない。だから、仙台駅に行って、切符を買ってもらったのもかなり、というふうなことでですね。私はもう家で、本当に虚脱状態。恐ろしいですね。力が出ないんですから。大丈夫なんだろうか。で、やがて当日、青春18切符で行って、高崎で乗り換えて、でもボワーンなんですよね。で、信州に着いて、小諸に着いて、迎えの車が来ていました。でもボワーン。やがて第一メッセージを語らなければならない時になって、私の心を焦るわけです。
説教を語る力がない。
そしたら学生たちが賛美を始めたんですね。その賛美に引き込まれるようにして、みんながいるところに行ってですね、じゃあお話します。まあ、こういうふうな形でですね、お話をできたんです。もう本当に嬉しくてですね、私はすぐ講師控室に行って、感謝の祈りをしたときに聞こえてきた言葉が、お前は4つのメッセージが終わったときに、またいつもの十字架かって言ったね。そういう語りかけを聞いたんです。でもお前は今涙を流しているね。私なしに、お前は何も言えないんだ。何もできないんだっていうね、そういう思いでした。私は徹底的に悔い改めました。またいつもの十字架か。確かに言ったんです、私は。その途端、聖霊が去ったんです。ちょうど空気がなくなると私たちは窒息して苦しくなると同じようにですね。聖霊様は私たちを生かしているんですよ。許しながら私たちを生かしているんですよ。信仰を持とうと持つまいと、私たちは聖霊様によって力を与えられて生かされているんだな。そして時が来ると、私たちを信仰に導いてください。助け主なんだなということをですね、はっきり分かりました。それ以来、私はもう二度と、またいつもの十字架と復活かと思わないことにしました。時に高慢な思いになる、なりそうな時があります。でも、その時は本当に神様ごめんなさい。私たちを生かしているのは、神様のプレゼントのある、この助け主なる、聖霊なんだと。いうことなんですよね。イエス様をキリストと告白するのは、私たちの研究や勉強の成果ではないんです。助け主なる聖霊様が導いてくださるというふうに、はっきりパウロも言ってますね。ですから、神様による私たちへのプレゼントは、御霊の実なる豊かな多様な賜物である。神様からのプレゼントは、そのように私たちに豊かに与えられるものだということをですね、今朝も共に覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの助け主なる聖霊は、あなたから来ます。聖霊は、清い霊であって、罪と共にいることができないので、罪人の私たちを救い主、イエス様に導いてくださいます。どうぞ、神様からのプレゼントなる聖霊を悲しませるものではなく、その導きに喜んで従い、あなたの幸いのうちを生きるものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
Thank you.